ただいまから2021年2月7日第三礼拝を始めます。前奏のうちに心を静め、神様に心を向けましょう。はじめに賛美歌312番を持って主を賛美しましょう。会堂の方はマスク着用の上、ハミングまたは小声でお捧げください。ゴミのない方はお立ちください。お祈りいたします。私たちを慈しみ愛してくださる父なる神様、今日もあなたによって礼拝に導かれましたことを心から感謝いたします。マタイの福音書から、イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが強風を見て怖くなり沈みかけたので、主よ助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばし彼を掴んで言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。 私たちも水の上を歩くようなさまざまな奇跡の中で神様によって守られ生かされています。心より感謝申し上げます。しかしペテロのように強い風を見ていただけで恐れが信仰を覆い、あなたを疑う弱い私たちです。神様、日々あなたからの恵みを数え実感し感謝するものとさせてください。そしてあなたの声を聞き求め、たとえ強風の中でもその声に従い歩き続けられるものとさせてください。私たちは弱いものですが、あなたにあって霊的に強いものになりたいと恋求めます。本日もあなたのメッセージをいただきます。あなたの愛を素直に受け入れられることができますように。そしてこれからの1週間も愛を伝えるものとさせてください。最後に、世界で吹き荒れている強風に立ち向かっているすべての方々のために祈ります。どうか心の平安と立ち向かう勇気と知恵、そして希望をお与えください。礼拝の始めから終わりまでをあなたに委ねます。感謝を持って救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。イエス様が教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。会堂の方は小声でお捧げください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。昨年12月13日に洗礼を受けられた猪俣春奈さんによる証の時です。
おはようございます。では証をお読みします。私がこの土浦恵教会に通い始めたのは小学校低学年の頃です。弟がマナー維持園に通っていたので、小学科だけでなく長期休暇中にはマナー維持園のサムエルにもお世話になりました。最初は緊張していたけれど、優しく声をかけてくださる先生方や仲良くしてくれる友達がたくさんいて、すぐに馴染むことができ嬉しかったのを覚えています。毎週日曜日に家族と教会に行き、違う学校の友達と会って話したり遊んだりすることが楽しく、夏休みにはキャンプにも参加しました。早朝に紙と聖書を持って神様と向き合い、御言葉について真剣に語り合えたのは、神様によって集められた私たちだからこそできたことだったように思います。そんな私でしたが、中学生になると部活や勉強が忙しく、教会に行くことがだんだん減っていきました。教会に行かない日々にもいつの間にか慣れてしまい、神様から心が離れてしまっていました。たまに行く礼拝でも部活や学校のことなど別のことを考えてしまったり、行くことが面倒くさいと思ってしまったりしていました。高校生になり教会に毎週行けるようになってからも、神様との向き合い方や心からメッセージを聞くことを難しく感じていました。そんな時にティーンズの先生は、神様はすべてを分かってくださるから自分なりの向き合い方でいいということをメッセージを通して伝えてくださいました。それから神様に自分の正直な気持ちを話せるようになりたい、神様と心から向き合いたいと思い、神様の言葉をきちんと聞くことができるように祈りました。 それから以前の自分とは違ってありのままの自分の姿で神様と会話ができるようになり、メッセージや礼拝、賛美を楽しみに行くようになった自分の変化に気づきました。神様と向き合って礼拝、会話をする礼拝の大切さを感じ、日曜日からの1週間を新たな気持ちで迎えられるようになりました。そんな中でティーンズの先生に洗礼を受けることを勧められました。どこか遠くに感じていた礼拝という洗礼というものが突然近くに感じて、こんな私が洗礼を受けていいのか、まだ早いのではないかと戸惑いました。それでも神様のことを知りたいと思って洗礼準備クラスを始めました。国権先生との洗礼準備クラスの学びの中で自分の罪深さに改めて気づかされました。神様はいつも私のことを守ってくださっているのに、そのことに背を向けていたこと、神様はずっと私に語りかけてくださっているのに耳を傾けようとしなかったこと、今まで自分が神様に対してしてきた罪の大きさや申し訳なさと同時に、そんな私を見捨てずに守り続けてくださっている神様の愛の大きさも感じました。教会での学びを通して、そんな偉大な方である神様とこれからも一緒にいたいという思いが強くなり、洗礼を決意しました。今思うと今までの人生のすべての出来事は神様のご計画のうちにあったと思います。私が罪を犯してもいつも神様は一緒にいてくださり、正しい方向へと導いてくださっていました。その時は不思議に思うような選択でも神様が導いてくださっていると確信できているので、安心して歩むことができています。今私は高校2年生で、将来の進路について小さな私にとっては大きな選択をしなければいけない時期にあり、ついつい目先の課題に一喜一憂してしまうこともあります。これからはクリスチャンとして神様の示してくださる道に背を向けず、まっすぐ歩んでいけるように日々祈って進んでいきたいと思います。その歩みの中で私をいつでも力づけてくれる大好きなこの御言葉をお読みします。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。イザヤ書41章10節。ありがとうございました。
おはようございます。猪俣春奈さんのお話を伺いました。ぜひ、彼女のこれからの歩みのためにお祈りいただければと思います。では今朝も共に聖書の言葉を見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は聖書を開いてください。旧約聖書のダニエル書10章14節の御言葉になります。ダニエル書10章14節の言葉です。お読みいたします。私は終わりの日にあなたの民に起こることを分からせるために来た。その幻は来るべき日を待たなくてはならないが、今あるこの現存する世界に存在するすべてのものには終わりがあります。そしてその終わりには2つの面があります。一つは、ああやっと終わったっていう安堵感のような、また喜びを感じる面と、終わってしまうの、それはまずいし困るし怖くもあるというような、こう恐れと不安を感じるというような面ですね。例えば学校を卒業するっていう時ですね、学校の卒業という終わりを前にしても、やっとこんな学校生活ともうおさらばすることができると、次のステップに行くことが楽しみで仕方がないという思う人もいれば、この悠々自適な学生生活が終わってしまうのか、寂しいし辛いし、これからのことを考えると怖いというふうにこう思う人もいるでしょう。またはこう何かの商品が その製造中止になるというような終わりを前にしても、もう作らないの、それは残念だし、困るし切ないなという反応と、もしくはもうなくなってよかった、次新しく出てくるものが期待できるし、もうこれは時代遅れだよというような反応もあると思います。季節が変わるとき、また草木がしおれるとき、若者が親元を離れるとき、独身生活が終わって結婚生活に入るとき、引退するとき、または死を迎えるとき、はたまた金メダルを取るというような、誰の目から見ても華やかな終わりを前にしても、喜びまた負担不安という、 こう相反する2つの面が伴います。終わりよければ全てよしなんていう言葉がありますけれども、実際に私たちが経験する全ての終わりには必ずと言っていいほどプラスの面とマイナスの面が伴います。そして何よりも私たちはそんな相反する終わりを避けることができない世界に生きているという事実がありますね。でも聖書を見てみますと、本来私たちはその終わりを意識する必要もなく、終わりに対する恐れとか不安を抱く必要もなく、終わるということに対してこう安堵感を覚えるほどに、のこう苦しみとか虚しさを抱えながら生きていく必要がない、なかったと聖書の初めを見ていますと、まずそのことを教えてくれるんですね。さらにはこの世界はもともと終わりがあることを前提として作られた世界ではないとも言います。永遠の神様の御手のうちに永遠の恵みと永遠の祝福を享受して永遠のうちに生き永遠に繁栄することが許された世界だったと言いますね。なのでそこには安堵感と恐れという、 こう相反するものが一緒に共存しなければならないというような矛盾と言いましょうか、皮肉なんかはそこには一切存在しない世界です。でそのように作られた世界のことを、お作りになった張本人であられる作り主なる神様は創世記1章31節を見ていますと非常に良かったとおっしゃるんですね。でこの非常に良かったっていう言葉はこの先どうなるかは分からないけれども今この時はひとまずまあいいねというような刹那的なと言いましょうか、つかの間の喜びを表している言葉ではありません。むしろ永遠を念頭に置いた最高の賛辞であって、宣言のようなものですね。でその世界というのは平安と平和と安堵感と喜びと希望とどんないいあらゆる良い言葉で修飾しても修飾しきれないほどの世界です。そして今現存するこの世界の何者を用いても到底説明することもできなければ想像することさえ困難なほどの良い世界ですね。今巷でと言いましょうか、こう世界的にと言ってもいいかもしれませんが流行っている言葉がありますね。 SDGs という言葉です。持続可能社会、持続可能な社会とか持続可能な世界を作りましょうという、指針といいましょうか、標語のような言葉がこの SDGs という言葉ですけれども、この最初の時の世界は特別特段何か処置を施す必要なんか全くなく、全くの自然な状態で、至って自然の状態で永遠に持続可能な世界でした。なのにですね、神の作られし被造物の中で最も尊く、そして唯一神と言葉を持って、言葉を交わし語り合いながら永遠に神との関係を広く 高く深めていくことのできる存在であった人間、人がその神との神の言葉を聞くことは、ことをせず、聞き入れず、また従うこともせずに裏切り行為をしてしまったことゆえに、ありとあらゆる悪が浸透して、ありとあらゆるものに色づけられてしまった世界へと変貌してしまいました。でこれをローマ書の言葉をこう借りて表現するならば、こういう世界ですね。被造物のすべてがうめき、苦しみ、虚無に服し、あらゆる不義、悪、貪欲、悪意に満ち、妬み、殺意、争い、欺き、破壊、悪巧み、陰口、中傷、神を憎み、人を侮り、高ぶり、大言壮語し、悪事を企み、親に逆らい、浅はかで、不誠実で、情けも知らず、無慈悲で、弁解の余地もない世界となってしまいました。だからといって全てが真っ黒だというわけではないですね。今でも自然を見れば美しいですし、雄大ですし、壮大ですし、緻密ですね。そして人を見ても思いやりもあれば、配慮もあれば、それなりの善だってあります。でも万物全ての領域において創造主なる神を裏切った人、人間という存在のせいで、白と黒と灰色がこう入り混じってしまった罪な世界へとなり果ててしまいました。それゆえに、先ほど言ったどんなに SDGs な持続可能な社会とか持続可能な世界を、この人間を含めた被造物の全ての力を動員して何とかしようとも、作ってみようとしても、部分的には可能かもしれませんけれども、限界があります。そしてやがて滅びることを避けることができなくなってしまった世界であるということには変わりはないですね。もちろん、だからといってこう今行われている、その今こうやっている持続可能な世界に作り変えようという活動が意味のないことだと言っているわけではありません。これはむしろこの神の作られし世界に対する思いやりとか恵みを忘れてきた人間たちが、その過去の失敗を通して今その失敗を糧に神様が作られしものの恵みとかその素晴らしさを教えるために、そうしている、導いているんだと、一般恩恵の中で導いているんだとも言えるでしょう。でも結局のところ、その穴ぼこだらけのバケツに水を勢いよくどんなにこう流し込んだとしても、結局空っぽになってしまう運命を逃れることはできない世界であるということには変わりがありません。そしてこんな世界を創造主なる神様は新たに作り変えるとお決めになりました。そしてこの天地万物を新たに作り変えるために、罪なる世界、この罪なる世界、私たちの生きているこの世界にもともとなかった終わりの時を定めて、滅ぼすということを決定なさいました。滅ぼす、神が滅ぼすというと、私たちはそれは神のエゴだとか神の横暴だとかというふうにこう言いがちですけれども、その逆ですね。むしろ回復であって、慰めであって、癒しであって、救いであって、祝福であって、神の愛ですね。聖書66巻初めから最後にこうずっと語っていることがありますけれども、この聖書66巻は分厚いじゃないですか。1日2日でこう読み切れるものではないですよね。でもこの聖書66巻の内容を一巻完結の書物でよく表しているのが旧約聖書のイザヤ書なんですね。イザヤ書は聖書に書かれている内容がギュッと絞られて全部そこに入っているという ことゆえに小さな聖書とこう言われたり、また聖書66巻ありますけれども、イザヤ書は66章で、その聖書66巻になぞらって66章で構成してるんですね。でそのイザヤ書初めから最後までですね、一本の大きな軸のようなものがこうピーッとこう通ってますけれども、その軸っていうのは再生です。言葉を変えるならば再創造ですね。イザヤ書の1章から39章まではこの罪なる世界の象徴のようになってしまったイスラエル、またはイスラエルの民たちに対する神の怒りとか裁きとか滅びの言葉がこうずっと記されているんですけれども、一風変わって40章に入っていきますと、40章から最後の66章まではその神の怒りと裁きと滅びとは打って変わって回復と慰めと救いがこう記されているんですね。で実際にこう見てみたいと思いますね。イザヤ書の1章を見ていただいていいですか。イザヤ書1章2節からですね、イザヤ書の1章2節からです。イザヤ書の1章2節から読んでいますね。お読みいたします。天よ聞け、地も耳を傾けよ、主が語られるからだ。子供たちは私が育てて大きくした、しかし彼らは私に背いた。牛はその飼い主を、ロバは持ち主の飼い場桶を知っている。しかしイスラエルは知らない、私の民は悟らない。災いだ、罪深き国、都が重き民、悪を行う者どもの子孫、堕落した子ら。彼らは主を捨て、イスラエルの聖なる方を侮り、背を向けて離れ去った。あなた方は反抗に反抗を重ねてなおもどこを打たれようというのか。頭は残すところなく闇、心臓もすべて弱っている。足の裏から頭まで健全なところはなく、傷、打ち傷、生傷、絞り出してももらえず、包んでももらえず、油で柔らげてももらえない。あなた方の地は荒れ果て、あなた方の町々は火で焼かれている。土地はあなた方の前で他国人が食い荒らし、他国人に破壊されたように荒れ果てている。子であるイスラエルが父である神を捨て、離れ去っていって、落ちぶれて全身が弱って息も絶え絶えになり、すべてのものが荒れ果ててしまっている、荒れ果ててしまうと言いますね。つまりその罪ゆえに滅びという終わりを経験している、経験することになると言うんです。でもその滅びには目的がありました。でその目的というのは再生と回復ですね。一章25節言っていますね。25節26節、イザヤ書一章25節26節、私は我が手をお前に対して向け、お前の金かすを悪のように溶かし、その浮きかすを皆除く。こうしてお前を裁く者たちを以前のように、お前に助言する者たちを最初のようにする。その後にお前は正義の町、忠実な都と呼ばれる。悪とか浮きかすに例えられている不純物、つまり悪いものすべてを取り除くための滅びであると、悪いものすべてを取り除くための滅びであって、その後に回復と再生があるんだと言いますね。でさらに先ほど言った40章からの言葉ですね、40章に行って言いますと、この言葉とは打って変わって、回復と再生に至るための慰めと癒しと救いの言葉が宣言されます。40章言ってますね。40章の1節ですね。イザヤ書40章1節、 お読みいたします。慰めよ慰めよ私の民よ、あなた方の神は仰せられる。エルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ。その苦役は終わり、その咎は償われていると。そのすべての罪に変えて2倍のものを主の手から受けていると。26節言ってみますね。26節、40章26節。26節、あなた方は目を高く上げて誰がこれらを創造したかを見よ。この方はその万象を数えて呼び出し、一つ一つその名を持って呼ばれる。この方は勢力に満ち、その力は強い。一つも漏れるものはない。ヤコブよなぜ言うのか、イスラエルよなぜ言い張るのか。私の道は主に隠れ、私の訴えは私の神に見過ごされていると。あなたは知らないのか、聞いたことがないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造した方。疲れることなく弱ることなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には勢いを与えられる。若者も疲れて力尽き、若い男たちもつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。神は神を捨てて、離れていって、見るも無残に全身が弱り果ててしまった、息も絶え絶えになってしまった、落ちぶれて荒れ果ててしまった者たちに新しい慰めと新しい力と新しい勢いと新しい救いをお与えになると言いますね。そして回復と再生を施すと。でその回復と再生がどこにつながるかと言いますと、今度イザヤ書65章言っていますね。イザヤ書65章、65章の17節ですね。イザヤ書の65章17節からですね。見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず、心に昇ることもない。だから私が創造するものをいついつまでも楽しみ喜べ。見よ、私はエルサレムを創造して喜びとし、その民を楽しみとする。私はエルサレムを喜び、私の民を楽しむ。ここでいうエルサレムというのは、いわゆるそう地理的なエルサレムのことを言っているのではなくて、すべてのものが神の主権とか神の存在を認めるようになった世界のことを言っている言葉ですね。続き読んでみますね。そこではもう泣き声も叫び声も聞かれない。そこにはもう数日しか生きない血のみ子も、寿命を全うしない老人もいない。100歳で死ぬ者は若かったとされ、100歳にならないで死ぬ者は呪われた者とされる。彼らは家を建てて住み、ブドウ畑を作ってその実を食べる。彼らが建てて他人が住むことはなく、彼らが植えて他人が食べることはない。私の民の寿命は木の寿命に等しく、私の選んだ者たちは自分の手で作ったものを存分に用いることができるからだ。彼らは無駄に労することもなく、幸運で突然その子が死ぬこともない。彼らは主に祝福された者の末裔であり、その子孫たちは彼らと共にいるからだ。彼らが呼ばないうちに私は答え、彼らがまだ語っているうちに私は聞く。狼と子羊は共に草をはみ、獅子は牛のように藁を食べ、蛇は塵を食べ物とし、私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を加えず滅ぼすこともない。主は言われる。神様は新しい慰めと新しい力と新しい勢いと新しい力、新しい救いを持って新しい世界をお作りになると宣言されます。この新しく作られた世界には 死もなければ終わりもなければ嫉妬もなければ盗みもなければ無駄もなければ虚しさもない、弱肉強食もなく、祈りが聞かれているんだか聞かれていないんだかわからないようなこともなく、神の臨在をいつでもどんな時でも満喫できる世界だと言いますね。私個人的に好きなのはこの25節の狼と子羊は共に草をはみ、獅子は牛のように藁を食べという言葉なんですね。今私たち当たり前のように弱肉強食の世界がこの自然の世界だってこう言ってますけれども、聖書はそうは言わないですね。弱肉強食の世界も人の罪が自然界に及んでそうなったんだっていうんです。でそれが回復されて作り直されるっていうんですね。この箇所は面白い、僕は大好きな箇所ですね。罪ゆえに滅びざるを得ない、罪ゆえに滅びざるを得ない世界を終わらせ、新しい天と新しい地を新たに創造することをもって回復と再生の恵みを完成させるとおっしゃるんですね。でこの滅びと再生の祝福を最も分かりやすく体現しているのが主イエス様の死と復活ですね。滅びゆく世界とその後にある新しい天と新しい地という再生を主イエス様が身をもってそれを示しておられるんです。死という滅びではなくて永遠というものを回復した世界を私が身をもって体現すると、で私ゆえにそこに入ることができるんだと。主イエス様のその死と復活による全てのものの贖い、そして人類の特に罪の贖いですねを記しているのがイザヤ書の53章ですね。面白いですね。1章から39章も滅びが書いてあって、40章から回復のことが書いてあって、その回復の中の言葉のうちの一つがイザヤ書の53章の言葉なんで、皆さんよくご存知のところですよね。イエス様がどんな姿でいらっしゃって、どういうふうに人の罪をあがなっていくのかということが記されている言葉ですね。神が世界を作り変えるお働きのその中心に据えたのが私たち人間、人類の救いです。罪の贖いですね。人類の救いと回復なくして新天新地の完成はないとおっしゃいました。普通に考えられば、いやいや罪を犯してその罪がその人だけにとどまっているのではなく、全世界が滅びるということになってしまった結果を招き入れた人間なんか新天新地にもうこれ以上は入れることなんかしない、さっきの悪のように、さっきの不純物のように取り除いてしまえばいいんだと思えてしまいますが、神様はそうなさらないですね。新天新地にまた人を置くとおっしゃるんです。人を置くことによってその新天新地の完成を宣言されるんですね。なんでそうされたのか、なんでそこまでしてわざわざ新天新地の完成に私たち人間を組み入れるんですかという疑問が湧いてきますけれども、それはこうなんですなんていう答えを言うことさえもできないほどに、私たちの理解とか納得をはるかに凌駕する神の愛の表れですね。この愛なる神様は反抗して反逆して堕落して敵対関係に陥った汚れし一切のものを新たにして、それを一つのところに集めて一つにする再創造の技をなすと言いますけれども、その再創造の技を完成させるための核として、また歴史のど真ん中にドカンと置かれたのが主イエス・キリストの十字架の贖いですね。エペソ書言っていますね。新約聖書のエペソ書一章です。エペソ人への手紙一章の七節からです。エペソ人への手紙の1章7節からですね。ごめんなさい、ちょっとこうややこしくなってますけど、ついてこれてますか、大丈夫ですか。エペソ書の1章7節からですね、お読みいたします。このキリストにあって私たちはその血による贖い、 背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。この恵みを神はあらゆる知恵と資料を持って私たちの上にあふれさせ、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。その奥義とはキリストにあって神があらかじめお立てになった御旨に従い、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることです。またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。すべてを御心による計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめそのように定められていたのです。今この箇所で言いますね、神の奥義とは天でちりぢりになった天にあるもの、地にあるもの、すべて一つのところに今一度新たに集め直して御国を完成させること、これが神の奥義だって言いますね。そしてその御国という新たな世界に入れるために、住まうために、キリストの血の贖いによって背きの罪を犯した人を、人類をお許しになるんだと、許された者たちこそクリスチャンだと言います。福音って何でしょうか、皆さん。私たち福音という言葉をこうよく使いますけど、福音って何でしょう。福音とは滅びゆく、沈みゆく船のような、この滅びる世界から出して新たな世界へと入れられる道があるというのが福音ですね。で、救いというのはその道に入ってその世界に入れられることが救いですね。誰が何と言おうと聖書は言いますね。沈みかけている船だと、この世界は。聖書の教える救いというのは、こう物事がうまくいくとか、気分が良くなるとか、人生うまくいくとか、願いが叶うとか、元気になるとかというレベルに収まるものではありません。もちろんそういうことは付属品としてついてくることもあるかもしれません。でもそれが救いの本体ではないですね。聖書の言う救いはこの再創造という神の祝福に入れられることですね。これが救いですね。つまり人も被造物ももうこれ以上終わりのない、終わりなんていう言葉さえも存在しない、永遠を回復させられたものになるということが救いです。クリスチャン、この福音と救いをこの滅びゆく世界で述べ伝えて、この滅びゆく世界で置かれたところでその福音と救いを体現して、この福音と救い、新たにこの救いに加えられる人々を起こして、また起きていく、起こっていく恵みを最前線で見て喜ぶために今この世界に生かされているわけですね。私たちがイエス・キリストの中にあった時にのみ、私たちの人生が何者なのか、何なのかということを知れることができます。私たちがこの福音と救いということに、聖書の語る福音と救いに預かった時に、そこに生きた時に、初めて私たちの使命が見えてきますね。なんで生きているんだと。聖書は終わるということの問題の深刻さについて語ります。終わらなければならない世界に生きてしまっている、生きざるを得ない由々しきこの事態について真摯に語ります。そして何よりも終わるということをこう何かの幻想で、またファンタジーのような架空の話ではなくて事実だと真剣に語ります。そんなバカな話があるかと、話をそらして視線をずらしておかしな宗教じみた話のように考えようとする私たちに対して、事実だと真剣に語りますね。 でダニエルです。先週の続きですね、思い出していただければと思います。ダニエルは70年ぶりに故郷エルサレムに帰還をした同胞の民たちが今苦境に陥っているという知らせを聞いて心が痛みました。ものすごく辛くて21日間の断食祈祷に入りました。でその21日目になってその断食祈祷の祈りの応答を天使ガブリエルが神様から携えてやってきましたよね。で携えてやってきたはいいんですけれども、その祈りの応答の内容が何かというと終わりについてなんです。終わりの日についてなんですね。ダニエルは今私の同胞が苦しんでるんですという目の前の問題を神様に祈ったら、神様は終わる、世は終わるっていう応答をくださるんですね。一見すると全くもってこう噛み合っていないように見えます。でも確かに祈りの応答として終わりのことを携えてそれを知らせに来るんですね。もう一回戻ってみてみますね。ダニエル書の10章14節ダニエル書の10章14節ですね。私は終わりの日にあなたのために起こることを分からせるために来た。その幻は来たるべき日を待たなくてはならないが、ここでいう終わりの日というのが何を指しているのかというのはこう一様ではありません。イスラエルの民たちが復興を始めましたけれども、この復興をした国が結局300年後にまたこう滅びてしまうんですけれども、その時300年後に滅びることを言っていると言われたり、または主イエス様がいらっしゃる前までの時代、つまり旧約時代ですね。今私たちは AD2021年を生きてますけれども、 BC つまり紀元前が終わるその時のことを言っているんだとも解釈されたりします。で、2つとも間違ってるわけではありません。合ってると思います。しかしダニエル書の11章とか12章とこう見比べ合わせてこう照らし合わせてみますと、歴史の中の史実、特定の事件とか特定の期間だけを表すものではなくて、この世界の終局、終わりについても語っている言葉がこの終わりの日なんだということがこう見えてくるんですね。11章言ってみますね。11章の45節ダニエル書の11章45節ですね。ダニエル書11章45節彼は海と聖なる麗しい山との間に本営の天幕を張る。しかし誰も助けるものはなく、ついに彼は終わりを迎える。ここに彼という言葉が出てきますけれども、この彼とは現れては消え、現れては消えていった、そしてこれからも現れては消え、現れては消えていく歴史上に登場してきた権力者たち、そして広くはその権力者に連なる人間社会、そしてこの世界のことを指している言葉ですね。すなわちついに彼は終わりを迎えるというこの言葉は、長い間刻み続けてきた、長い時間刻み続けてきたけれども、その長い時間刻み続けてきた歴史という名のつくものすべてが終局を迎えることになるということですね。じゃあなんで神様はダニエルの祈りの応答として終局について知らせるという祈りの応答をくださったんだろうか。今ダニエルは目の前で起こっていることが大変なんですと、どうにかしてくださいとこう祈ったら、神様は目の前のことじゃなくてずっと遥か先、わからないですね、まだ未だに起こってないです、終わりのことを教えて知らせてくださるんです。なんででしょう、なんでだと思います。それは目の前に起こっていることが私たちの全てではないということを知らせるためですね。 目の前に起こっていることが私たちの全てではないということを教えたかったんです。ダニエルに目の前のことをダニエルは祈ったら、神様は究極のことを教えてくださいました。今私たちもそうですね。私たちは目の前のことをこう祈ります。もちろんそれに対する応答もくださいますし、恵みを施してくださいますし、助けも与えてくださいますし、力も与えてくださいます。でも神様は一定して与えてくださる言葉がありますね。応答がありますね。究極のことを教えてくださいますね。目の前にあることがあなた方の全てではないということを教えてくださいます。私たちは毎日目の前に起こる問題に翻弄されて、目の前に起こっている問題があたかも全てであるかのような逼迫感を感じながら生きていますけれども、神様はダニエルに今一度最も大事なこと、つまり全ての物事には終わりがあるんだという希望と、希望のない終わりじゃなくて終わりがあるんだという希望と、最終的な終わりに連なる永遠の御国が建てられて、その御国に入れられるということと、でもう一つ、これが一番大事なことかもしれません。終わりに対して恐れを覚える必要のない人生をあなたは生きるようになったんだということを思い出させたかったんではないでしょうか。私たちはもうこれ以上終わりに対して恐れを覚える必要のない人生を生かされているんですね。イスラエルの民たちが苦しんでいることには、これまた必ず終わりがあって、しかもその苦しみには神のご意図があるということを神様はダニエルに教えたかったわけです。その神の意図が、その神の御旨がその人生に積み上げられていって、積み重ねられていって、永遠の希望がある終局、終末に至るようになっているから安心しなさいって言うんです。今あることをもって滅びるんじゃなくて、それが私の与える希望の終末に連なるようになっているから安心なさいとおっしゃってくださるわけですね。今日のこのダニエル書の御言葉は簡単な箇所ではないですよね。なのでこう何日間もこうずっと思い巡らしていました。でその思い巡らしていく中で一つの言葉に出会いました。それは聖アウグスティヌスが書いた告白という本があります。中古文庫とか言わない文庫でこう発売されてこう買うことができますけれども、そのアウグスティヌスが書いた告白というその本は、アウグスティヌスが幼い頃から、本当これ面白いんですけども、胎児に自分がいる時のことからずっと思い出すことができる限りのことを思い出して、信仰的な目を持ってこうずっと書いていくんです。だからまあ日記、過去のことを書いている日記とは言えないかもしれないですが、自叙伝のようなものなんですね。で、まあ、本当こう目から鱗が落ちるような修行句のような言葉がこういっぱい、あるんですけれども、でその中のアウグスティヌスがその少年時代のことを回想しているときに、思った言葉、思い、祈りの言葉に出会ったんですね、本を読んでいく中で。でこういう言葉なんです。一回読んでみますね。おう主よ、私の祈りを聞いてください。主がお許しになった懲らしめと訓練を恐れないようにしてくださり、私が歩むすべての悪の道から離れるように導くあなたの慈しみ深い恵みについて感謝と賛美を捧げさせてください。そのようにして、以前私が追っていた世の中のあらゆる誘惑と快楽よりも、あなたご自身がより甘美な喜びとなってくださり、ただあなたのみを愛すようにしてください。私のすべての心を捧げあなたを愛すようにし、私のすべての力を持ってあなたの御手をつかむようにし、 この世が終わるその時まで私からすべての誘惑を取り除いてくださいますようにという言葉なんですね。このアウグスティヌスの言葉というか祈りの中で特に私自身がこう引きつけられた言葉というのはこの世が終わるその時までという言葉なんです。この世が終わるその時まで、つまりアウグスティヌスはこの世が終わるその時を知っていたんですね。この世が終わるということを知っていました。そしてこの世が終わるということを知っていただけではなくて全ての経験、彼がしてきた、これからもするだろう全ての経験、全ての葛藤、全ての霊的戦い、全てのことをこの世が終わるというその時にその希望に焦点を合わせて歩んでいたということが見て取れるんですね。懲らしめとか訓練についても触れてますけれども、懲らしめとか訓練なんか私たちなるべくこう避けたいものです。でも神の許しのもとにある懲らしめと訓練さえもこの世が終わるその御国に入る入れられるために必要な過程だと告白するんですね。終わりを恐れるのではなくてそのこの世が終わるその時に希望を持つことができるならばそれが踏むべき過程になるっていうんです。今神様はダニエルをはじめとするイスラエルの民たちのみならずこの聖書の読者である私たちにも教えたいことが終わりですよね。知っておいてほしいことがあるわけですね。それは今という時間が無駄に終わることはない、今という時間が無駄に終わることはなく希望に満ちた終わりにつながっているから安心なさいということですね。私たちの日々の生活は正直一日一日生きていくことさえも大変です。でイエス様はそのことをよくご存知であったがために明日のことは明日考えなさい、今日は今日一日で十分だから今日一日を生き抜くことに専念するだけでいいからと慰めの言葉をこうかけてくださいましたよね。そしてその今日一日生き抜くことが希望に満ちた終わりへとつながって永遠の御国へとつながるから心配しなさんなとおっしゃってくださいます。たとえ思い通りにいかなくてもたとえ責められてもたとえつまずいてもたとえ倒れてもたとえ床に伏してもたとえ弱くてもたとえ起き上がる力がなかったとしてもご自分の御子さえ惜しまずに死に渡された神が私たちによくしてくださらないことがあるでしょうかという使徒パウロの言葉のように神様がよくしてくださいますね。私たちすべてのためにご自分の御子さえ惜しまずに死に渡された神が私たちによくしてくださらないことがあるでしょうか。すべてを恵みに変えてやがて永遠の御国へと導いてくださいます。週末に希望を置くということはこういうことですね。もうこれ以上私たちにとって終わりは終わりではないですね。誠の神イエス・キリストを信じる私たちの人生は一番初めに言いましたけど矛盾した終わり、喜びと不安と安堵感と心配がこう入り混じったような終わりに満ちている、そんな滅びに満ちているこの世界に巻き込まれ飲み尽くされて跡形もなくなるような人生ではありません。滅びのある世界が終わって終わりなんていう言葉さえもない、滅びなんていう言葉さえもない、それはそれは良い世界へと入れられる特権を与えられた人生ですね。 だから今日も行きましょう。だから今日もやれるところまで精一杯行きましょう。お祈りいたします。天の地なる神様、あなたはダニエルに究極の祈りの応答をお与えくださり、そして今この2021年に生きる私たちにも究極の祈りの応答をお与えくださいました。私たちはもうこれ以上終わりに怯えながら、終わりを恐れながら歩む人生ではなく、その先にある永遠の御国へと入る、そしてあなたの御手のうちにあって、あなたの懐のうちにあって一つにされる人生を歩む特権に預かっている者たちです。感謝いたします。どうぞ今日生きるこの一日がその永遠に続いていることを心に刻むことができますように、今日一日目一杯生きていくことができますように、そして今日生きるこの一歩があなたへとつながり、永遠の御国へとつながることを思い出させてください。御言葉を感謝いたします。私たちの永遠の救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の御言葉に応答して賛美を捧げていきたいと思います。賛美歌170番なんですけれども、そんなに歌ったことがない賛美ですので、ソングシートが周報に挟まれてますので、ぜひそのソングシートをご覧いただきながら、歌詞を思いながら賛美をしていただければと思います。ご無理でない方お立ちください。 い、それでは2021年のテーマソングを一緒に賛美していきましょう。ご無理でない方お立ちください。いたします。その奥義とはキリストにあって神があらかじめお立てになった御旨に従い、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることです。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人の上に、その家族の上に、この日本の上に、そして全世界の上に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。